ども、古典的なことわざのようになってしまった言葉かもしれませんけれども、もともとはお笑いの中から生まれてきた言葉に、赤信号みんなで渡れば怖くないというものがあります。確かビートたけしが言い始めた言葉ですよね。確かにね、これは言い得て妙だなって思いますよね。本当にうまいこと言うなって聞いたときはくすっと笑って思ってしまいますけれども、よくよくこう考えてみると怖い言葉だなって思います。みんなで渡ればって言うんですよね。でみんな横並びなんですよ。で誰か例えばその中の一人がこれは間違っているんじゃないかなって思ってもですね、で一人一人がもしもそう思っていたとしても、それがこう横並びのようになってそのままこう前進してしまうと、もう元に戻れなくなってしまうっていうことが起こるわけですよね。一番わかりやすい例が戦争なんじゃないでしょうか。いつの間にかそのようにこうみんなで前に進んでいってしまって、もう後戻りができないようなところに行ってしまう、集団心理かもしれませんけれども、でも人間の弱さ、罪がここにあるなっていうことを思います。そういった意味から言うと、本当はこうみんなで渡ったって怖くないどころかやっぱ怖いんですよね。でもそういうふうにみんなでというふうなことが隠れ蓑になって、悪とか罪が書き消されてしまうっていうことが起こるわけです。で、これは別の言い方をするならば、闇に乗じるとか、文学的な表現すると、夜陰に乗じるみたいな言い方をすることもこうありますよね。今日の聖書の箇所は夜の出来事なんです。ヨハネによる福音書の18章。イエス様が捕らえられる、逮捕されるっていう場面ですけれども、この18章は、ずっとその前はイエス様の弟子たちと一緒に時間を過ごしたりとか、イエス様の遺言ともいえるそういうメッセージがずっと続いていたりとか、17章はイエス様ご自身の祈りがそこに書かれていることがあるわけですけれども、例えば13章のですね、弟子たちの足を洗ってそこで食事をしたっていうところで、30節のところでですね、ユダが現れて、ユダがそこから出ていくっていう場面があるんですよね。13章の30節にこう書いてあるんですよ。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。わざわざ夜であったって書いてあるんです。でこの13章の30節の続きが今日のこの18章になっているんです。ユダが出て行った夜です。でそして今イエス様はこの18章こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にって書いてありますよね。こう部屋から出て行ってこの園に行ったっていうんです。で今日の聖書の箇所、まさにですね、皆さん読んですぐお分かりになるように、闇の中で闇に乗じて主イエスキリストをこの兵士たち、もうローマの兵士たちもこれ出てくるんですよね。そういう兵士たちや、あるいは権力者の子ら手下たちですね、がこぞってやってきて主イエスを捕らえるっていう場面ですが、本当にすぐその前の17章まではイエス様の言葉や祈りがずっと記されていたわけですけれども、そういった意味では静かな規律が続いていたと思うんですけれども、ここの18章から打って変わって加速度的に文字通り主イエスキリストが苦難を受けられるというこの受難の出来事がここから進行していきます。今ちょうど主の受難節、レントと呼ばれる季節を過ごしています。受難って言うんですよね。受難、文字通り苦難を受けるっていうことです。イエス様ここで囚われるわけですけれども、 でもどうなんでしょう、イエス様逮捕される理由っていうものの、その理由っていうのはどこにあるんでしょう。正当な理由は何にもないんです。理由はこうでっち上げるしかなかったんです。とにかくこの祭司長たちや律法学者たち、ファリサイ派の者たちからするならば、この目障りな男を、自分たちの立場を危うくするような、この目障りな男は消えてほしいと、生意気だと思ったわけですね。こう自己保身がそこにあるわけですよ。で、そして権力の力を借りて、なんとかこの男を捕らえる方策を練っていたわけですね。けれども、イエス様は、そういう中で、ご自分が捕らえられるということは、もうすでに、弟子たちにもう何度も語られていたことでした。で、最後のところでは、例えば、マタイによる福音書の26章の一節からのところには、この今日のヨハネによる福音書の記事につながる背景がくっきりと記されているんですね。ちょっと見てみたいと思うんですが、マタイによる福音書の26章の初めのところをちょっとだけお読みいたします。一節から五節ですね。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、二日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるため引き渡される。その頃、祭司長たちや民の長老たちは、カヤファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ、殺そうと相談した。しかし彼らは、民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。こういう、ことが裏で行われていたわけです。イエス様は民衆にはとても歓迎されていましたから、このような方はかつていなかった。この方こそ神の子であるにって違いないっていうふうに、民衆はイエス様のことを本当に喜んで、その言葉に耳を傾けていたわけですから、民衆がいないときにイエスを捕らえようと。夜ですね。それを狙っていたわけです。で、そういう中で、先ほど申しましたように、その中ではこのユダ、十二弟子の一人であるユダも、そのイエス様逮捕のためには利用されました。いや、利用されたというより、ユダ自らが、そのことに絡んで、イエス様逮捕の現場にまで捕らえる者たちを案内しました。しかし、主イエス様は、そのことさえもすでにご存知でありながら、この事態を全く逃げずに受け入れているんです。今日のヨハネ福音書の始めはこう書かれていましたよね。イエスは弟子たちと一緒にキデロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。夜の闇が支配しているこのキデロンの谷の向こうにある園、ここでイエス様と弟子たちはかつてもう何度もおそらく車座のようになって、イエス様の言葉に耳を傾け、また祈っていたことだと思います。まるでそこが天の国のがそこに実現したかのような、もう幸いなその空間には、なんと幸いな言葉を私たちは聞いているんだろうというような時を弟子たちは持っていた、そういう園であったと思うんですよね。他の福音書ではここがエッセマネの園だ、そういうことが書かれています。イエス様が最後に血の汗のような祈りをなさったところですよね、エッセマネ。そこでしばしばイエス様も弟子たちも祈っていたことと思います。で、その交わりの場、また祈りの園とも言える場所が今まるでそこに 音を立てて、こうブルドーザーがこうやってきて、むちゃくちゃにこうひっくり返すように、夜の闇に乗じて、兵士を含む大勢の者たちが、ただイエスを捕らえるために、松明や、また武器さえも手にして、武装して、全く無防備な男を捕まえるためにやってきたんです。そしてこの緊迫した場面ですけど、このデモ、イエス様をこう捕らえにやってきた者たちと、イエス様とのやりとりは、ある意味こう逆転しているなっていうふうに思いました。どういう意味かというと、捕らわれる方が、つまりイエス様の方が堂々としていて、捕らえる方、兵士たちとか、そういうこう言われてやってきたこう手下たちですね、の方がこう動揺しているんです。こう書いてありますね。4節以下をちょっとお読みします。イエスは、ご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て、誰を探しているのかと言われた。彼らが、ナザレのイエスだと答えると、イエスは、私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが、私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。やってきた者たちは、力を誇示するように、かなりの数だったと思います。この兵士たちは、ある一説によると、600人いたんじゃないかというふうな、まあ、本当に馬鹿げた話ですけれども、そんなことが書いてあるところもあります。権力ってそういうもんですよね。誇示するんです。しかし、そういうような力でやってきた、武力を用いてやってきた、この集められた兵士たちや、また下役たちは、でも言ってみれば、ただ命令に従ってやってきただけなんです。もしかすると心の中では、こんな夜にこんな仕事をさせられて、家でゆっくりできたのにって思っていたかもしれないんです。多分、自分たちが今捉えようとしているこのイエス様に対しての個人的な憎しみなんてこれっぽっちもなかったと思います。ですから逆に誰を探しているのかと当のイエス様から尋ねられた時にはひるんでしまったんじゃないでしょうか。そしてイエス様が私であると毅然と言われた時、この私であるっていうのは私はありであるものだという言葉と等しい言葉なんですよね。モーセに、芝のところで、旧約聖書の出エジプト記で、モーセに神様ご自身がお姿を現されたときに、私はありであるものだというふうにおっしゃいましたよね。旧約聖書で語られた神ご自身の宣言が、I am、私だと言われたこのイエス様の言葉と全く重なるんです。神ご自身の権威が彼らを後ずさりさせて地に打ち倒させたんです。もう立っていられなくなったんです。もうここで見えるのはイエス様の勝利です。ここで勝負はあったんです。神様の権威は人間の闇に乗じた姑息な計略なんかはもうびくともしないんです。しかしここで主イエス様は、その大いなる神様の権能によって彼らを打ち砕き、そして自分はもうその場をさーっと去っていく、っていうことができたに違いないと思いますけれども、そういうことはなさいませんでした。その理由ははっきりしています。4節に、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられって書いてあります。ご自分の身に起こることから逃げない。それは皆さんご存知のように、 イエス様、あのゲッセマネの園で、神様との間で、祈りに祈って、この杯を去らせたまえと初めは祈った。けれども最後には、主よ、私の思いではなく、御心のままにと、その杯を飲む決意を固められた。神様のご計画、御心に委ねる決心をされた。その祈りがありましたよね。それがもうここでもうはっきりと、もう我が心定まれりっていうのが見えています。ですから、イエス様、ご自分でもかねてから予告されていた通り、十字架でご自分の命を捧げるんだ。そのことがここで決定されたわけです。その神様からの、まあ、使命と言ったらいいんでしょうか。その、あなたを私が使わしたのは、イエス様を使わしたのは、あなたを十字架にかけるためだという神様のその身思いを、イエス様ご自身がここで受容されたんです。ですからイエス様は、慌てふためくどころか、ここで誰をも怒ったり責めたりなさっていません。ただこう言われました。最後に。イエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。さあ、兵士たちよ。あなた方のなすべきことをするがよい。ただ、弟子たちには手を触れずに、私だけを捕らえよと。もう凛とした言葉が、この人々は去らせなさいという言葉が、この夜に響いたことだと思います。時は定まりました。今ここに至って、神様のご計画の、まあ、大きな歯車が、こう音を立ててですね、こう最後のこう回転を始めたと言ってもよいのかなって思います。もうイエス様は、後戻りなさらないんです。でこのような夜の出来事の中で、ペテロ、シモン・ペテロの取った行動は、とても考えさせられます。多分、イエス様を捕らえようとした人物の一人だったんでしょう。マルコスという大祭司の手下に向かって、多分、ペテロは漁師をしていましたから、その商売道具というか、その持っていた剣を持っていた。その剣を思わずこう振るって、このマルコスという手下の右の耳を切りつけたんですね。勇敢な行動だと思うでしょうか。私もこれまで、ペテロのこの行動については、イエス様を守りたいと。イエス様に対するそういう愛が、そのような行動に駆り立て。しかしイエス様はそういうこう、ペテロ個人の、そのせっかちな、性急な思いを、たしなめられたのではないのかな。そのようにして、こう、注意を、ペテロに対して、そんなことはしなくてよいと、いうふうにイエス様はおっしゃったのかな、って思っていました。しかし私は、ある、説教者の言葉を読んで、ハッとさせられたんです。それは、小島聖史牧師という、まあ、今日の資料にも書かせていただきましたけれども、日本キリスト教団の、今でも現役なんですけれども、以前、その日本キリスト教団の元総会議長もなさって、今は愛媛県の熊教会というところで牧師をされている、小島先生が書かれた、聖句断層という、まあ、シリーズが教文館から出ているんですけれども、で、その中で、この聖書の箇所の御言葉の黙想が書かれてありまして、で、それを読んで私は本当にこう、ハッとさせられたんです。短いのでちょっとお読みしたいと思います。この十八章の一節の言葉からです。ペテロは決死の覚悟で剣を振るいました。 押し迫ってくる者たちの卑怯卑劣が我慢できなかったからであります。しかしイエスはペトロの戦いを制止されました。そういう人間たちを切り捨てたとしても問題は解決しないからであります。私たちを取り巻く悪人たちをみんな切り捨てたら問題は解決するか？解決しないのです。深刻な問題は自分をも含めた人間すべての中にあるからです。この問題を解決するために救い主は自らを神の裁きのもとに置かれるのです。神の子の受難を他にして人間の救いはどこにもありません。本当に考えさせられる言葉、メッセージだなって思いました。今イエス様は黙ってご自分に与えられた杯、父なる神様からの使命を飲み干そうとされています。そこには十字架が待っています。で、一方このペテロはこの自分の正義感ゆえにこの下役を切りつけました。ここには多分こいつやっつけてやるというおそらく殺意さえ抱いたんじゃないでしょうか。しかしイエス様がおっしゃった言葉は剣を鞘に収めなさいでした。剣っていうんですね。私たちは自分の剣っていうものを持っているんじゃないでしょうか。自分の剣を内側に隠し持っているんじゃないでしょうか。そしてその剣は時々収まりが効かなくなるっていう時があるんじゃないでしょうか。あいつの顔なんか見たくない、あいつなんかいなくなった方がいい、そう考える剣です。あるいは凶悪な事件が起こったりする、最近も判決がいくつかありましたけれども、死刑判決などが起こる、懲役16年というような重たい判決が出る、そうすると私たちはどう思うか。あんな罪を犯した者は万死に値するって考えませんか。私考えちゃいますね。そう考えてしまう剣が私たちの中にあるんですよ。それは正義なのかもしれないけれども、だけども戦争ってそうでしょ。正義の名によって人を殺めるのが戦争ですよ。その根っこを私たちは持っているんです。それはその人を全否定する剣です。で、全否定ってとっても痛快なんですよ。水戸黄門にしたって大岡越前にしたって、ああいうの見ると留意が下がるじゃないですか。あ、よかったって、正義は地に落ちない、いい君だって思ってなんか安心することあるじゃないですか。それが人間ですよね、残念ながら。でもそれはよく立ち止まって考えなければいけないなって思いました。私たちも同じ剣を持って見られるっていうことですからね。そしてイエス様は剣を収めよっておっしゃったんです。正しさの中に潜む深い罪というものがあるんじゃないでしょうか。私はこの世の中、この社会が、まあ、特にこのような新型コロナウイルスがあるとですね、ちょっと咳しただけってなんかあれって振り向いてね、見られちゃったりするようなことが起こりかねない。なんかギスギスしている社会でしょ。ちょっとしたことならいいんですけど、それがね、ちょっとしたことがちょっとしたことにならないっていうことも起こりかねないんですよね。何ですか、坊主に仏教の方に大変申し訳ない言い方ですけれども、坊主憎けりゃ今朝まで憎いみたいなことでもう全否定してしまうように、 簡単に人間の心ってそのような方に傾いてしまうってことが起こりかねないって思うんです。 All or nothing って言ってね、受け入れるかあるいは切り捨てるかみたいに極端になっちゃう。黒か白かみたいなことがわからないと気持ちが悪いって思いやすい私たちです。でもそういうふうに私たちの心もそうだから、逆に自分自身もまた本当の意味で受け入れられているっていう安心感、実感がなかなか持てないでいる私たちの社会、世の中なんじゃないのかなっていう気もするんです。他人に対してそういう剣を持ってしまうってこともあるし、その剣を自分に向けてしまうってことだってあると思うんですよ。もうお前はダメだ、諦めろ、あの中にもう戻らない方がいい、もう神様はお前を捨てた、思い込んじゃうんです。それも剣です。でもイエス様はその剣は鞘に収めなさいっておっしゃったんです。そういう剣を振るうことをやめなさい。そうじゃなくって、私の完全な愛の中にとどまっていなさい。私が本当にあなたの神様になるために、そのために私はこの世にやってきたんだ。あなたが自分の人生を本当に安心して生きることができるために私はやってきたんだよ。私はどんな時もあなたの友なんだよ。慈しみ深い友なるイエス、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわってくださる、そういう友として私はやってきたんだよとイエス様はおっしゃっているんじゃないでしょうか。その証拠にイエス様は私たちの身代わりとなって、私たちが生きるために十字架にかかってくださったんです。今日の箇所の初めのところにキデロンの谷って出てくる、きますよね。このキデロンっていうのはヘブル語で暗黒とか暗いっていう意味があるそうです。でも何て書いてありますか。キデロンの谷の向こうにっていうんですよ。イエス様は弟子たちとそのキデロンの谷の向こうへ出て行かれたってわざわざ書いてあります。これは意味深い言葉です。キデロンの谷、闇を隠れ蓑にしていつしかそこに安住してしまうような私たちなんですけれども、そこにいては、キデロンの谷にいては明るさは喜びはないんじゃないでしょうか。そこで怯えたままの生活をしてしまうんじゃないでしょうか。けれどもイエス様はそこから向こうへ行こうって私たちを引っ張り出して、その谷の向こう側へと私たちを導き、一緒に歩いてくださるお方なんです。主は十字架から復活へと私たちを伴ってくださいます。感謝しつつ、この受難節を主のご愛の中で過ごしていきましょう。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの身思いを今日新しくまた聞かせていただいて、心から感謝をいたします。あなたは大きな決意を私たちのためにしてくださいました。この人々は晒しなさい、この人々の中に私たちもいるんです。私たちを救うためにあなたは一人だけ捕らえられて十字架へと、これからご自分で十字架を背負ってゴルゴダの丘まで歩いて行かれました。私たちの本当に身代わりとなって、私たちのへの愛を本当に貫くためにそのような道を選び取ってくださいました。どうかそのことを私たち 自分自身への出来事として感謝して、あなたへの賛美を捧げるものとさせてくださいますようによろしくお願いをいたします。内側に隠れた剣を持っている者たちで、ものであります。どうかそれをあなたは見抜いておられますから、そんな私たちに対してあなたは自分で解決しなくていいと、戦わなくていい、私があなたの代わりに戦うからと言って十字架かかってくださり、そして全く勝利をあの復活において成し遂げてくださったことを信じます。神様、あなたに捕らえられている幸いの中で、どうかこの一週間も歩みをさせていただくことができますように導いてください。そしてあなたが私たち一人一人を許してくださったように、私たちも互いに許し合って、互いの個性を尊重し合いながら生きていく、全否定をしないで受け入れ合って生きていく、そのような私たちの社会、私たちの交わりとして導いてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。